招きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地よ主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、干からびえと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それでは賛美の歌を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の164番をもって褒めたたえます。それでは、ご一緒に使徒信条を告白しましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。自分自身の信仰の告白としてこれを受け止め告白いたしましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にてよみがえ、よみくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きいたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の148番、イースターの歌ですね。使徒信条のところ、死にて葬られというところ、もう気が流行って死にてよみがえりって言いかけてしまいました。失礼いたしました。なんかね、もう復活した。本当に心から喜びです。はい、それでは、この朝も講読をします。聖書の講読、今日は、コリント人への手紙の第1、15章抜き出してあります。修法をお持ちの方は修法の裏、裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は、3ページありますかね。あ、ごめんなさい、2ページありますね。はい。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を揃えましょう。いつもの通り読んでまいります。 それでは購読いたします。新約聖書コリント人への手紙第1、15章より抜粋です。しかし今やキリストは すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。いつも主の技に励みなさい。ご一緒に。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々黙祷の時を持ちましょう。神様の前に感謝を捧げ、賛美を捧げ、また罪や重荷があるならばしっかりと告白し、また神様にその問題を委ねましょう。心の願いを本当にはばかることなく大胆に神様に求める、祈るひとときとなりますように。アレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい賛美します。あなたはあなたの御子イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私たちは罪の奴隷であり死に支配されておりました。しかし今やイエス・キリストがその罪を私たちの代わりに負ってくださり、その死を打ち破られた復活によって私たちにも新しい命に生かされる希望を与えてくださいました。今イエス様の復活の命が私たちのうちにあり、聖霊によって私たちを生かし、また作り変え、また支えていることをありがとうございます。今日はイースターです。あなたの御子イエス様の復活を記念してここに集いました。どうぞ私たちの心をあなたにある平和と喜びで満たしてください。あなたは私たちに新しい命を与えてくださいました。どうぞあなたの命が私たちのうちで泉となり、そして私たちを潤し、あふれ流れ、私たちの周りのすべての人々にその泉が、命の川が流れていきますようにお願いいたします。今日は本当に良い天気をありがとうございます。雨が心配されましたが、あなたがこのように礼拝の時守ってくださっていることをありがとうございます。どうぞあなたの御子の復活を心から喜ぶその喜びがこの礼拝に満ち溢れますように、そして心に恐れや不安や思い煩いのない 生き方を私たちがしていけるように、どうぞあなたの平安を私たちにお与えください。主にをあなたに委ねます。罪を御子キリストの上に置きます。どうぞあなたが私たちを罪から自由にし、死の力から勝利させてくださって、あなたと共にある新しい人生に導き入れてくださいますようにお願いいたします。今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹があることを思いますが、遠く離れていてもリモートでも、主よ、あなたが等しく望んでくださって、あなたの復活の命の喜びが聖霊によって礼拝するすべての心の内に届きますようにお願いいたします。一人一人にイエス様が御霊を豊かに注いでくださいますようにお願いします。これから祈ります。どうぞ聞いてください。いつからざる心を持ってあなたの前に出て行き、心開いてすべてのことをあなたに委ね、またその重荷をあなたに取っていただいて、あなたの愛を受けた者、自由な子供としてあなたの御前に歩ませてくださいますようにお願いします。感謝して御手に委ね、はじめにイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。ではしばしおのおの黙祷として、心の内に祈りを捧げましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たちのためにイエス・キリストをくださり、その十字架のあがないによって私たちが今罪と死の力から解放され、またその復活によって新しい命に生かされる望みに燃やされていることをありがとうございます。祈られました一人一人の祈りがイエス様のお名前のゆえにあなたに届いていることを感謝いたします。また弱い私たちのためにいつもあなたの右にあってイエス様ご自身が取りなしていてくださることをありがとうございます。私たちは大胆にはばからずにあなたと共に歩みとうございます。どうぞあなたが私たちに日々臨んでくださり、その御顔を私たちに見せてください。 いつも私たちが自分のうちの罪や重荷を放置することなく、あなたの前にそれを差し出し、それを日々捨て去り、また清められて、あなたの愛する子供として喜びを持って歩んでいける人生をお与えください。感謝します。あなたの愛がイエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれていることを感謝し、皆をあがめイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。今日はイースターなので、ヨハネの福音書の20章を開きます。ヨハネの20章19節から23節までを読みします。新改訳聖書第3版でお読みします。その版の聖書を厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の224ページをお開きください。それではお読みします。新約聖書ヨハネの福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。ここまでです。今日はこの箇所から平安があるようにと題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように3つのポイントでお話をします。まず1つ目のポイントは、平安があなた方にあるように。平安あなた方にあれ、イエス様はお命じになりました。2つ目に、イエス様は弟子たちを派遣なさいました。イエス様は弟子たちに平安をお命じになって、その後私もあなた方を遣わしますとおっしゃいました。そして3番目に、聖霊を受けなさいとおっしゃいました。聖霊を受けて、そして罪の許しを与えるために出て行きなさいとおっしゃいました。今日はイースターです。おめでとうございます。今日はそのイースターを心から祝いながら礼拝を守っています。イースターって最近は日本でもメジャーになってきましたが、もともとはクリスマスほどメジャーなお祭りではありませんでした。どうしてでしょうね。クリスマスっていうのは割と多分商売になりやすかったんだと思います。クリスマスにはツリーを飾ってイルミネーションして、でケーキを食べて、みんなでプレゼントを交換する。そうすればまあ消費が拡大するわけですね。経済が流れるわけです。ですんで、クリスマスは大きなお祭りとして、いつも祝われる、まあ、そんなことがありました。でもイースターってよく分かんないんですよ。イースターはなんかね、今日受付に卵ありますからね、皆さんお持ちください、で お友達の分とかご家族の分とかお持ちくださって、30個ぐらい用意してありますんで、多分皆さん平均して3つぐらい持ってっても大丈夫、十分ありますから、なんで卵の記念日かなとかね。で時々ウサギが飾られますから、ウサギと何かあるかなと。イースターに 卵をお祝いに使う、でうさぎがシンボルで出てくるっていうのは、まあ、命があふれるシンボルなんですよね。まあ、卵ってその中からなんか割れてピヨピヨって出てくるじゃん。あ、今日の出ませんよ、茹でてあるから、ね、だから出てきませんが温めてもね、ダメですよ、皆さんお家帰ってじーっとね、お腹に抱いてても出てきません。でうさぎも子供がいっぱい生まれる動物なんですよね。多産のシンボルだから、イースターは卵とかウサギとかでこうお祝いするんです。それは命が新しく芽生える、そして命があふれる、そのシンボルとして祝うんだけど、でもなんで命かなとかね、なんで卵かなとかね、よくわかんない。でも私たちは知っています。イースターは何の日でしょう。それは今日お読みしたようにイエス様が復活したということの記念日です。イエス様が死からその死を打ち破って復活してくださった。ですんで私たちはそのイエス様の十字架との死と復活を信じることによって、私たちもまた死の向こうに復活をいただくことができるんだと、まあ、その証拠なわけです。この教えには背景があります。どういう背景かというと、それは死とは一体何なのかということです。聖書ははっきりと言っています。罪の報いが死です。ローマ人への手紙の6章の23節に、罪から来る報酬が死なんだと。人が皆罪を犯すので、犯したので神からの栄誉を受けることができず、人間は死ぬものになってしまったっていうのが聖書の教えなんです。しかもその死っていうのは単なる私たちの肉体が滅びるっていうことだけではありませんでした。聖書の中で死っていうのは永遠の命の源である神様と切り離されてしまった状態のことを言うんですね。ただ単に年取って横ってそれでバタッと行っちゃうことだけ、それが死じゃないんですよ。本物の死っていうのは神様と切れちゃってるっていうことなんです。例えばね、最近こういうものありますよね。便利ですね。メールが届く、 LINE が届く、ね、動画が見られる。でもこれ便利だけど必ず充電しますよね。これって音だけ聞いてる方はね、今私携帯電話を手にかざしてますこれってバッテリーが入ってるんで、電源から切り離しても、まあ、何時間か動くわけですね。まあ、最近のは性能がいいからね、丸1日とかすごいのは1週間ぐらい持ちますけど、でもやがて切れます。この携帯電話が動いてるのと私たち人間がここで生きてるのっていうのが、まあ、同じような感じなんですよ。要するにちゃんと電源につながってるならばいつも光ってられます。今ね、電源につながってるから上の照明ピカーッと光ってるでしょ。これ電気来てるからですよ。でも電源から切り離されると真っ暗になりますよね。でこれが死です。携帯もやがて数時間経つと、バッテリーがもう残り少ないです。充電してください。で充電しないと切れます。そして動かなくなります。本当の命である神様としっかりとつながっているのが生きているっていうことです。だから私たちは生きているようでも実は死んでいる、お前はすでに死んでいるって、なんか昔漫画あったけどね。私たちは生まれながら死んでいました。だって神様のこと知らなかったもん。生まれながら私が主人公だもん。生まれながら自分の人生と思ってました。でも聖書はどう言ってますか。私たちは神によって作られ、神と共に生きるように創造された。神様といつもコミュニケーションを取り、そして神様にと共に喜び、そして神様の愛をいっぱいに心に向けて感謝と共に生きる、それがクリスチャン本来の姿でありました。ところが人間はそんな神様抜きで生きたくなっちゃったんですね。悪魔にそそのかされて、 創世記の3章のところで人間が初めて罪を犯す様子が出てきます。彼らが行ったのは善悪の知識の木の実を食べるということでした。つまり何が良いことで何が悪いことか自分で決める、そういう生き方を彼らは選び取ったということのシンボルです。そのように私たちは神様抜きで生きるようになりました。そして神様抜きで生きてきました。そのように生まれたんです。だから私たちは迷って暗くてそして虚しい人生を歩まざるを得なかったわけです。ね、15、16、17と私の人生暗かったなんて歌が昔あってね、昔の演歌暗かったね。でもそんな歌抜きにしてもどっかでああいう歌聞いてうんうん分かる分かるそんな感じってね、そういうあの人生のこう虚しさとか暗さとか儚さとか、だからそういう暗い状態にいるっていうのは人間どっかで感じるんですよ、不思議なことに。そして心に思うんです、どっかに本当の光はないか、どっかに本当の永遠に生きる道はないか、本当の真理とは何か、そしてこれでいいんだっていう人生はどこにあるんだ。でみんなそうやって青春悩むんでしょ、大体自分の人生どうやって生きるのが本当の道なんだ、道を求めてさまよう。でも大体まあ20代前半ぐらいでみんな諦め始めるんですね。だからある作家が言いました、大人とは誰か、諦めた青年である。そんなことはね、まあ、太宰ですけど太宰治がそんなことが言ってるんです。大人とは誰か、諦めた青年である。人生最初希望を持ってなんか道を探求しながら生きるんだけど、結局はこんなものか、これが命の味わいなのか、これだけが生きる味わいなのかっていうところにだんだんだんだんしみじみと分かってきて、放棄して諦めちゃって、まあとりあえず自分に利益を誘導して、とりあえず力をかき集めて、そして周りの人間よりも抜きんでて自分がそういう有利なポジションをこの世界で築き上げるのが人生の目標になっちゃうんじゃない。そういう大人いっぱいいますよね。まあ私も含めてそういうところたくさんあったと思います。でも聖書は言っています、人はそれで終わるものではないんだ。本当の命の道、本当の光の道、本当の道があるんだ。私たちはそれを知りませんでした、日本人。そして私たちは幸いなことにこの世界で聖書と出会ったわけです。神の言葉である聖書は私たちに言います、命を得なさい、本当の命を得なさい。人がたとえ全世界を得ても誠の命を損なったら何の益があるかと聖書は言います。イエス様の言葉です。私たちは本当の生き方、本当の命を求めて聖書に出会ったんですよ。そしてそこに命の光を見ました。でも人生の中にはさまざまな問題がぶつかります。そしてさまざまな挫折もあります。今日お読みしているこのヨハネの福音書20章の弟子たちがまさにその通りでした。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書いてあります。暗いですね。彼らはどうなっていたんでしょう。彼らはイエス様に呼ばれて、弟子になれ、ついて来い、私についてきなさいと、そう呼ばれてイエス様について、命がけでついてったつもりの人たちだったんですよ。この方についていけばきっと救われる。ところがそのイエス様が不思議不思議なことに何の抵抗もしないで、その当時のローマ帝国、ユダヤ、イスラエルを支配していたローマ帝国の力によって十字架刑で殺されてしまったんですね。この日の、まあ、数え方よりますけど3日前です。あ、この当時ね、 イエス様は十字架の後3日目によみがえるって言ったのはその日も入りますからね。金曜日に十字架で命を捨てられて、で金土日3日目というのは日曜日のことです。だからここのその日っていうのは日曜日のことです。でそれを記念して今私たちはこうやって日曜日に礼拝を守っています。その日、つまりこの日曜日、週の初めの日、今日ですね、週の初めの日の夕方のことであった。彼らは恐れていました。何を恐れていたんでしょうか。イエス様がリーダーでしたから、その弟子たちはイエス様と一緒に捕らえられて裁判にかけられて殺されてしまうんではないかと迫害を恐れていたわけですよ。イエス様が捕まってしまった、イエス様が殺されてしまった、その害が自分たちにも及ぶんじゃないかと、そう彼らは恐れて戸を閉めてあったんですね。人生で希望を持って歩んできたのに問題がぶつかって先へ進めない、恐れが心を縛って動けない、そして人が怖い、社会が怖い、そして引きこもる、そんな状態になる私たちです。弟子たちも同じだったんですよ。まさに弟子たちはもう本当に怖くてブルブル震えながらその家に引きこもって戸を閉めてあったと書いてあります。鍵をかけられていたという翻訳もできる言葉です。ところが戸を閉めて鍵をかけてあったところにいきなり現れた。現れたのはその日の朝、明け方、マグダラのマリアと女たちが主はよみがえられたと言ってデマをねデマだと思ったんですよ、言ってきたイエス様ご本人だったわけです。その日の朝、まだ夜も明けきらぬ時刻に女性たちはお墓に行きました。そして自分たちが十字架から下ろして、そしてお墓に納める時に十分な弔いをしてあげられなかった、だから良い香りのする香料やさまざまな弔いの手当てをするために女性たちはお墓に行ってそのイエス様の亡骸と会いたかったんです。ところがその彼女たちの到着する直前に天使がやってきて、そのイエス様の墓の入り口を塞いであった大きな石をゴロゴロゴロっと転がして、その上にちょんと座りました天使は。そして震え上がっている晩兵たちを尻目に女性たちに声をかける。あなた方は生きている方をどうして死者の中で探すんだ、ここにはおられない、蘇られたから。女性たちはその天使の言葉を信じてもう大喜びで墓を降ります。でも一人マグダラのマリアがね、イエス様の亡骸に何とかしてあげたいという気持ちがもう宙ぶらりんになってしまったんで、そこでおろおろしていました。そうすると墓の外にイエス様ご自身が現れて、マリアとラボニー、私の先生って意味ですよ、ラボニーっていうのね。そして、マリアはイエス様の足にしがみついてわーって、イエス様私にすがりついていてはいけないと、弟子たちのところに行って私がよみがえった、そしてガリラヤに行って、会えるからと、そう伝えなさいとマリアは言われました。それでマリアはもう喜びさんで弟子たちのところに行きます。主はよみがえられました。でもその日なんです。その日の夕方って書いてあります。彼らはもはやイエス様が復活したというニュースを聞いたんです。そしてマグダラのマリアが、私は主とお会いしました、こう抱きついて、でも彼らはユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。いかに彼らの 絶望が、そしていかに彼らの不信仰が、強かったかというのが分かりますよね。まあ、人というのはあまりに辛い状況になってしまうと希望の言葉をかけられても、 そんなのをやめてって言います、大体ね。そうでしょ、あまりに辛すぎるとき、そんなもう慰めはいらないわ、イエス様がよみがえったらちょっと冗談やめてよって。いや、イエス様そうおっしゃってたんですよ、私は3日目によみがえる、ずっと言ってました。でも彼らの頭からそのイエス様の言葉は飛んでいました。だって目の前で十字架の上で命を捨てたイエス様を彼らはまさに見たんです。真っ暗でした、目の前ね。だから彼らはマグダラのマリアの報告、そして他の2人の弟子たちが、ルカの福音書に書いてありますよね、エマオト城の弟子たちがイエス様とお会いした、そのニュースも届いてたんですよ。でもその夕方相変わらず戸を閉めて引きこもってたんです。信じられない、そんなバカなことが、ありっこないだろう、死んだ者がよみがえるか。彼らはきっと腹を立ててたでしょうね。ところがいきなり来たんです。来たんです、イエスが来られ、あっさり書いてますね。あっさり書いてある、いきなり来たんです、イエスが来られ彼らの真ん中に立って言われたと。シャローム、平安があるように。シャロームって今でもイスラエルでもね、挨拶で使います。朝でもシャローム、夕方でもシャローム、お昼でもシャロームです、夜でもシャロームです。平安あれっていうね、向こうの挨拶です。でもそれはこんにちはとか、この時夕方だからこんばんはって意味じゃないんですよ。まさに彼らに必要だったのは平安だったんです。イエス様が生きている、イエス様が死を打ち破られた、イエス様が死を打ち破って復活した、だからシャローム、平安を持て。イエス様は死者の中から復活して、突然鍵をかけて戸を閉めてあった家のただ中に現れました。そして弟子たちにその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちはやっと主を見て喜んだと書いてあります。主を見て喜んだ、彼らは見たから喜んだ。何を見たでしょうか。それはイエス様の手首と、そして脇腹の傷です。手首にはその釘の跡が、この十字架芸に使う釘って長いんですよ、これぐらいあるんですね、20センチ以上あります。実物のレプリカを見たことがあります、進学校にあった、ね、黒い黒い鉄の釘で、もう太いところ 1センチ以上ありますね、そんな釘です。でそれでここをぐさぐさと十字架につけるんですね。その釘の跡を見た、指を差し入れることができるほどの釘の跡です。そして脇腹には、まあ、伝説ではロミヌスというローマの兵士が槍で突き刺した脇腹の傷がありました。その傷を彼らは見たんです。まあ、この後でね、その時たまたまいなかった弟子のトマスっていうのが、絶対信じない、指をそこにズボッと入れて、手を脇腹にずっと入れて、ああ本当だってやらないと信じないっていうふうに言いますけどね。でそれをイエス様は聞いてて、やってみろって後でもう一遍出てきますが、イエス様はまことに弟子たちの前に現れて、確かにご自分がご自分であり、確かにご自分が死んだ方であり、そして確かにご自分が今その肉体を持って生きているということを弟子たちに示されました。だからこそイエス様は平安があなた方のところにあるようにと言われました。私たちは、生きている中でいつもその平安を必要としています。彼らは不信仰でした。彼らは絶望していました。 彼らは道を失っていました。そして全ての希望を失っていました。でもイエス様が来られて平安あれと言って、ご自分が死からよみがえられたイエス様ご自身であることをお示しになると、彼らは喜んだんです。私たちの平安、私たちの希望はまさにこの死からよみがえられたイエス様にこそあります。なぜ私たちはこの地上の人生で恐れるのでしょうか。それは私たちが本当の平安を持たないからです。本当に頼りになる方を知らないからです。そして私たちが目の前が閉ざされて、自分の人生に行き場をなくしてしまうからです。この弟子たちはまさにそれと同じ状態にありました。絶望のどん底にいました。でもそのどん底からどん底、イエス様は弟子たちを引き上げるためにその復活の姿を表されたのです。それでも初めはなかなか信じられませんでした。不安があり、恐れがあり、そして全ての希望に心を閉ざしていました。そんな彼らにイエス様は御言葉をかけられました。手と脇腹を示されたとき、再び彼らは信仰を与えられたんです。まことに主は死を打ち破られて復活された。その信仰によって思い出したんですね。イエス様がずっとおっしゃってたこと、私はこれから苦しみを受け、そして殺され、そして十字架の上で命を捨てるが、三日の後によみがえる。そうおっしゃっていたことも思い出しました。勇気と喜びと平安が与えられた。私たちもまたね、人生でなんか行き詰まって、絶望して、なんか暗くて、なんかうわーっと押しつぶされるようになる、なりたい、なるようなことがあると思います。一つところに閉じ込められて動けないと、鍵をかけた扉の内側に引きこもったような状態になることがあります。でもイエス様は私たちのところに来てくださって、シャローム、平安があなた方にあるようにといつも私たちに語ってくださる方です。その主の言葉を聞くならば、私たちはあの弟子たちのようにもう一度喜ぶことができます。私たちが落ち込んでいれば落ち込んでいるほど、私たちは主に信頼するようになります。そしてその主がいれば怖くはない。その主が生きていらっしゃれば私たちは大丈夫だ、そう信じることができるように変えられるのです。弟子たちはまさにそのような中から、救われました。そして2番目にイエス様は弟子たちを派遣なさいました。イエス様を派遣なさるときに、もう一度21節のところでこうおっしゃいます。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。イエス様は私たちに平安を与えてくださる。そしてその平安とともに私たちには使命が与えられるんだということです。イエス様は私たちを意味もなくこの地上の人生与えているのではありません。弟子たちはイエス様が父なる神様から使わされたように、この世界に私たちも派遣されているんだと、まあ、別に派遣労働者ということじゃないですけど、使わされているんだということです。つまり使命があってここに生きているんだということです。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。私たちは自分の人生意味があるのか、私たちは自分の何のために生きているのか、その人生を一生懸命考えます。そして私にはこれができる、あれができる、あれができない、これができない、そういうのを数えながら、ああ私はこの仕事をするために生きているのかなと、そして周りにいる人たちを 見渡しながら、私はこの人と生きるために生きているのかな、この人を支えるためにここにいるのかな、まあ、いろんなことを考えて 自分の人生の使命を考えます。でも私たちはその使命を自分で決めるのではないんだということです。もちろんその自分で見つけた人生の目的が神様のイエス様の私たちを使わす目的と一致しているならそれは幸せなことです。でも時々ね、自分のやりたいことをやって神様抜きでイエス様抜きで自分の人生立て上げたいと思っちゃうのが我々でしょ。時々あるじゃないですか、教会でアヒルクリスチャンって教会に来るとき大体みんな助けが欲しくて、人生の支えが欲しくて教会に来る方が多い。罪の問題で悩んだり人生行き詰まったり、それで教会にやってきました。神、どうぞ神様の助けが欲しい、祈ってくださいって教会に見える。でもイエス様あなたを愛してますよ、神様があなたをきっと守ってくださいますよ、一緒に祈りましょう、祈る、そして喜んで、じゃあ洗礼を受けましょうかって、ブーン水かぶってそれでなんか、あ、ちょっと重荷がどっか行っちゃった気がします、あ、私の罪きっと許されてるんですね、ありがとうございました、さようならっつってね言っちゃうの。それはアヒルクリスチャンで、アヒルが本当に救われてたらいいなと思うんですけどね。でも神様は私たちがただ水をかぶってであとは今まで通り自分の道を参りますと、ここから出ていくことを望んでいらっしゃいません。私たちが出ていくのは神様からの使命を納得して受け取ってこの世に使わされていくんです。イエス様はこの弟子たちにそのような道をお与えになりました。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。使わされるときには大体不安があります。不安があるかもしれないけど、出てけよっていう。でも平安があるようにと言ってイエス様は弟子たちを使わされました。これは私があなたと共にいる、そして私がいつもあなたと共にあって支えるという平安です。イエス様は姿を現されました。そして釘の跡と脇腹の傷を示してほら生きているとおっしゃいました。でもまた見えなくなられます。でも2番目に弟子たちが派遣されるときには平安があなた方にあるように、平安とともにあなた方を使わしますとおっしゃっています。これはそのイエス様のその身傷を持ち脇腹に槍の跡を持たれたイエス様と全く同じ方が私たちと共に行ってくださるという約束であります。だってイエス様こそが平和の君だからね。イエス様はプリンスオブピースです。平和の君、ね、その方が私たちと一緒に行ってくださるから私はあなた方を使わしますとおっしゃいました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるんです。イエス様はそう言って十字架にかかる前弟子たちにお話になりました。イエス様が戻ってきたのはまさに復活の主として戻ってきた、それとともに彼らを孤児にするためではなく一人一人に聖霊となって伴って行かれるために、一緒に行かれるためにイエス様は平安を彼らに残して行かれました。だからクリスチャンはみんなイエス様付きなんですね。狐付きっていうのは日本に昔からありますね。なんかちょっと 変な悩みや。でもクリスチャンはある意味噛みつき、誰も噛みついてません噛みつかないから心配して、神様の霊である聖霊という方がイエス様と全く同じ実質を持ったもう一人の助け主がその方と一緒に行かれる、だから平安が共にあるように、あなた方が使わされていくところどこでも私はあなた方と共にいます。だからこの1週間もね、私たちがどこにあっても 職場にあっても家庭にあってもお買い物の途中でも主が共にいらっしゃる。だから平安を持ちなさい。平安を持ってイエス様と共にどこにでもいられる。それがクリスチャンライフです。主は私たちをそのように使わせてくださってます。使わすだけじゃなくて一緒に行ってくださるのがイエス様です。そして3番目に聖霊と共に生きなさいと言ってます。22節をご覧ください。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。イエス様にふうってやってほしかったという方いらっしゃるでしょう私もね、そうさせたいなと思います。彼らに息をふーっとかけられた。そして聖霊を受け、別にこれね、今マスクしてますけどこれ関係、ヘブライ語でこの息という、息を吹きかけるっていうの、その息っていう言葉と聖霊の霊っていう、霊っていう言葉は実はヘブライ語だと一緒の言葉なんです。ルアハっていう、ルアハっていう言葉でね、同じ言葉なんですよ。息とか風とか霊っていうのは聖書の中では一つなんです。イエス様が息を持ってふーっと神の息吹を吹き込んで、そして彼らを聖霊を受けなさい、神の霊を受けなさいとおっしゃった時に、彼らはまさに神の霊を受けた。人がその神の霊を受けるとどうなりますか。死んだものが生き返るということです。創世記2章でね、人間が作られますよね。すべての創造 の最後のところで、ね、人間が作られます。その時人間だけ作られ方が細かく書いてあります。地の塵で人を形作って、そしてその口にふーっと息を吹き入れると人は生き物になったと書いてある。神様の息吹は人を生かすものなんですね。そう聖霊をイエス様が弟子たちに吹き入れた時、彼らは新しい命に生きるものになりました。今まで持っていた命とは別のものです。彼らは新しい人に変えられたんです。聖霊が彼らうちに宿り、そして彼らはそのイエス・キリストの息吹を持って新しく生まれ変わったということです。そして彼らには使命が与えました。聖霊が彼らのうちに宿り、そして彼らの使命がこのように書かれています。23、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。別にこれね、クリスチャンにそのような特殊能力が与えられてお前の罪許されないとかねそういうことじゃないですよ。それをお決めになるのはその一人一人に与えられている信仰でしょ。イエス・キリストを信じるならその人は神の子であり、すべての罪はイエス様の十字架によって許されて、あがなわれて許されてるね。そのメッセージを伝えるのは人間だということです。使わされた私たちが罪の許しを与えるものとして使わされているんだ。あなた方が誰かの罪を許すならっていうのは、それはあなた方を通して罪の許しがその人に届くということです。使わされなければ出ていくことができません。イエス様はご自分の聖霊を受けた人たちをそのような使命に押し出されました。人々に罪の救いを、罪の許しを得させるためにイエス様は使わされました。私たちです。この弟子たちと同じように私たちもまた新しい使命に押し出されているんだ。大変な責任ですよね。私たちが罪の許しについて伝えないと その人の罪がそのまま残るんだって。で、罪が残ってるっていうことはそのまま滅びるってことですね。でしょ。私たちがイエス・キリストの十字架と復活による罪の許しと永遠の命のメッセージを誰かに伝えなければ、その人は罪がそのまま残って、そのまま罪の報酬は死だから、そのまま永遠の死に縛られっぱなしになってしまうということです。でもあなた方が誰かの罪のために、その罪の許しのメッセージをその人に伝えることができれば、その人の罪は許される。そのために私たちはイエス・キリストによって使わされるんだ。罪の許しを与えよと、聖霊によって、聖霊とともに私たちは出て行って、その人たちに罪の許しを与え、まあ私たちが与えるんじゃないです。与える福音をきちんと伝える。でも言葉だけで言ってもダメですよ。これ読んでくださいっつってね。十字架信じれば罪許されます、復活信ずれば永遠の命が与えられますってね、その字面だけ言ってもダメです。あなたという人を通して、あなたという存在を通して、その人は許しを受け取るんですということです。イエス・キリストの福音はそのようにして世界に広まりました。新しい命に生かされたその人が神の力、聖霊によって押し出されて、そのイエス・キリストと共に働かれるときに、罪の許しの福音がこの世界に広がっていったのです。私の目には、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イザヤ書の43章の御言葉ですよね。そのようなメッセージが世界中に今広がっているのは、まさにそのような聖霊の、そしてイエス・キリストの福音がこの世界に人を通して届いたからです。イザヤ書の43章の御言葉を読んでね、メッセージを閉じます。旧約聖書の1194ページ、新改訳第3版ですと、1194ページ。イザヤ書の43章一節。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でだっとり、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするんだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。旧約聖書から神様は同じことを語ってますね。ここはまさにイエス・キリストによってあがなわれた私たちに対する神様からの御言葉であります。神様は私たちを作り、そして私たちを愛しているから、だから私たちの名を呼び、私たちをあがない、そして恐れるなとおっしゃいます。私の目にはあなたは高価で、私はあなたを愛している。 だから私は人をあなたの代わりにするんだ。イエス・キリストが私たちのために、私たちの代わりに命を捨て、十字架の上に罪の代償である死を味わわれたから。だから私たちは神の愛を知り、そしてその神の愛を受けるものになったのだ。あなたは私のもの。一節の終わりですね。あなたは私のものだ。クリスチャンは主のものです。そして他のものになってほしくないとおっしゃってます。私たちは私たちの人生を主のものにしましょう。そし主は妬む神だから激しい妬みを持って私たちを妬むほどに愛されている神様だからね。他の偶像だとかこの世の栄誉とかこの世の富とかこの世の繁栄に私たちを売り渡してはならない。私たちがそんなものの奴隷になることを主は願っておいでではない。私の目にはあなたは高価で尊い。その方の見つめる眼差しの中を私たちは歩んでいこう。そして主の与えてくださったその使命に生きるものになりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちをあがなってくださいました。私たちはあなたのものです。あなたが私たちを形作り、あなたが私たちを救ってくださった。どうぞあなただけのものにしてください。私たちがあなたのものとしてこの地上を生き、そしてあなたの御子イエス・キリストを通して与えられた神の使命に生きていく、そのようなものとしてください。いつも罪の許しの福音を各々の与えられた人生を通してこの世に伝え、証しをし、そして主は生きていらっしゃいます、私たちに答えてくださる生ける神ですと伝えていくことができる勇気を恐れずに持つことができますように。感謝して御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美を捧げましょう。コロナのご時世ですので、小さい声で歌いますが、心はいっぱいに歌いましょう。賛美歌172番、お立ちになれる方はお立ちください。
主よ、この世 下を早く来させたまえ。
アーメン。どうぞお帰りください。では、今日は月の第一手術なので、聖餐式を行います。聖餐式はイエス・キリストが定めていかれた二つの霊典のうちの一つ、イエス・キリストの十字架の贖い、その御業を述べ伝えるものです。信仰を持って受けるようにと勧められておりますので、信仰をお持ちの方はお受けください。また、ちょっとまだよくわからないって、イエス様の十字架のことがね、よくわからないという方はお控えください。ただ食べて飲むだけのものではなくて、本当に儀式として意味を持ってお配りになるべきものなので、そのように覚えてください。まだそこら辺わからない方、もし分かりにくいなという方いらっしゃいましたら、祝福をお祈りいたしますので、お受けにならずにお祈りをお受けください。よろしくお願いします。それでは、私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを、私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の身体と使徒を犯すのである。また、身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、罪を覚えるならば、その罪を深く悔い改めましょう。そして、罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深き天の父なる神よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみによって我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもって備えられましたこのパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは、聖餐式の賛美歌を歌います。205番。一節二節を歌って聖餐のテーブルに近づきます。 招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散いたします。新型コロナの時節からですね、今は生産のキットをなんとブドウ液の入ったものをお配りする形にして、おのおのの場所でお受けになるようにしております。そのように覚えてお配りください。それでは生産分散いたします。
この十字架と復活の恵みをこの教会のうちに確かな信仰を持ってお尋ねさせ、主よ、この人生をあなたのもとへ導いてくださるようにします。感謝して御手にかねイエス様のお名前を祈ります。アーメン。
分散の御言葉、これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、 常に恵みと祝福と我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では先ほど歌いました205番の3節4節を歌いますが、聖さんね、信仰のまだはっきりしない方、控えいただくのは聖書の 中にそのように命じられているからです。要するに身体をわきまえないでそれを信仰を持って受け取ることができないと、かえってそれを受けることによって寿命が縮んだっていうようなことが使徒の働きの中にも出てきますので、ちょっと、危険物ではないんですけれども、でもそのような意味を持ってお加りになれるようになるまで、お控えいただいております。それでは、205番の3節4節を歌いたいと思います。では、感謝を持って礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様の前に献身の心、感謝の心を持って自由に捧げるものなので、一応箱をお回ししますが、今日は、そのように覚えてお配りくださいますようによろしくお願いします。では保険のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆を求めます。イエス様の十字架の贖いと復活に感謝します。このイエス様の日、死に打ち勝って命の源となられた主を私たちは喜びます。すでに勝利されている主が私たちと共にいてくださることに感謝し、主にある平安をいただきました。神様が共にいてくださるので、心に平安を持って、はばかることなく、恐れることなく、罪の許しの福音を伝えることができるようにしてください。捧げた献金は、 私たちの献身の証です。神様が喜んでこれを用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てきますので、お慣れでない方はご参照ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想をお願いします。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを潜め、また祈るひとときとなりますように。